最後になりますが、キャリアコーディネーターの佐々木様、よろしくお願いします。
皆さん、こんにちは。私はですね、前の2人の話者とはタイプも性格もやり方も全く違います。と言いますのは、私のやり方はですね、皆さん座っておられますけれども、インタラクティブという意味で双方向のですね、やり取りによってセミナーを進めるセミナー講師なんですね。ですから、そこに座ると2人と語るということはないんですけれども、皆さんは私の回答者ということで座っていただいたという前提で、参画していただきたいと思います。ただし今日はですね、触りとして私が与えられている時間は3時まででございますので、3時ピタリと終わればこの講師は上手だなと思っていただけるです。1分過ぎるとまあまあ、5分過ぎるとただの人だと思っていただけると結構でございますが、だいたい時間通りに終わりだと思いますし、それともう一つお願いがありまして、面白い、おかしいと思うときは素直に笑っていただきたいと思います。そうしないとですね、会場がだんだん冷ややかな雰囲気になってくるんですね。これはですから、それだけお願いして、この会場でよろしいですか。はい、どうもありがとうございます。よろしいですかと言って今言いましたよね。お二人やりませんでした。よろしいですか。皆さんの反応見てなかったんです。実はこれがコミュニケーション。実はですね、今日のネタっていうのは何分余るかによって全部誰かの内容簡略的になっておりましたので、話したいことは山ほどあるんですが、私も全てのことをお話するわけにはいきませんけれども、皆さんが、これからプレゼンテーション、人の前に出て話する場合のポイントだけお話ししておきましょう。いいですか。実は東京に行ってですね、1日半で5万円プラス食事代5000円の5万5000円の研修に行ってきました。今から7年前、研修だと思うでしょう。それが東京では安いというわけですね。高い研修で20万、下手すると30万ぐらいの研修がもうゴロゴロしています。これがですね、完全に、地方と都会の認識の違いなんですけれども、まあ、そのようなところに行って、私一つのね、課題があると思うんです。それは人の前で話すときにどうやってつかめばいいですかって。今日は校長が言いましたよね。何でしたっけ、何のできたっけ。
アンパンマン
の、それで、あ、先生今日アンパンマンでしたって掴めた。こういうですね、受動的な掴み方ありますけれども、能動的な掴み方で知りたい。皆さん知りたいです。5万円のネタです。これはこうやってね、お金を言いますとね、事業家の人はですね、急に目が覚めるんですよ。不思議と、なぜでしょうね。これ5万円で聞きましたとか、これ10万で聞きましたとか、何って言うんですよ。これはですね、この間おじさんからっていうか寝始めるんですよ。これが事業家と一般の違いなんですね。5万円で聞いた話をします。いいですか。まずですね、メールの問いかけに、佐々木さんは何か聞きたいですか、言われたんですね。どうも、いや、つかみが知りたいです。そうするとメールで回答返ってくると思うでしょう。返らないんですよ。そのことについてはセミナーでしっかりお話ししますって言われたんですね。行かざるを得なくなって、行きました。そうしたら回答を教えてくれました。ものの1分でした。皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。はい。これで掴むんですって言われたんですよ。わかりますか、言ってると。例えば私は、皆さんこんにちは。私は佐々木と申しまして、皆さんのようなところでですね、コンサルティングしてるのが仕事なんですよ。こういう講師としてやってるのがね、大切なんですよ、って言うと。息つく暇がありませんよ。これ掴めないんです。でも皆さんこんにちはと言って待ってたら、皆さんこんにちはって言われるんです。これを待ってるだけでつかめたって言ってね。これ5万円ですよ皆さん。たったこれ5万円。私腹立つというよりもあっきり捉えたですね、口が開いたままです。それからいろいろな有意義なことを聞いてですね、セミナー講師のためのセミナーなんですから、いろいろ別のことも勉強しました。でですね、まあ、自己紹介はそのようにして、実は私はですね、プロフィールにちょっとだけ書いてあるんですよ。保険屋さんです。父が保険屋をしておりました。そして施工管理、実は一級施工管理技師ですね。二級管理技師施工管理技師というのを持っていましたね。なぜかそこに、中小企業のなんか企業診断士だとか、PR プランナーとか、なんかそういうのがあるのかなと思って、そういうのは思ってないんですね。ですが、実績としてはいろんなところでお話しさせていただいて いただいています。それと企業に対して、特に経営者に対してのコンサルティング、特に私の場合は、よく言われるマインドセット、変わらないですね、このマインドセットというのは、どのように究極の局面に至ったときに自分が良い状態に維持することができるか、その心構えを教えてる。わかりますか？究極の状態ってあるじゃないですか、経営者どうする、行く、やめる、行くって言ってるんです。その時に行ったとしても絶対に負ける心の在り方ってあるんです。明日ベンツを売らなきゃいけない、その時にマインドセットが必要になるんですよ。絶対に売れるマインドセット、心の在り方があるんですよ。これ聞くには何枚か必要なんですけど、聞きたいですお前そら何枚ちょっと今聞きたいですけど、それ言わないとみんなってやってるんですよね。実はあの人はいい人だから必ず買ってくれるって自分の中で思い込ますと。そうするとにこやかに、あ、社長今日はベンツの母校にありがとうございます、いやまだ検討してるばっかりで、いやもう買ってくださると分かってるんです、言葉に言いません。でも心がそうなってると相手はその気になるんです。でも行く前から、あーすごいね、しわいしな、しわいってここにあることですよね、本当にね、なかなか買ってくれないだろうな、多分ダメだ、でも行かなきゃ、あ、時間になって行くか、社長お世話になります、今日は商談のことをさせてもらいました、心の中でもうすでに買ってもらえないと思ってるんです。そうすると相手は案の定買ってくれないんです。そうすると多くの方がこう言います、営業の社長はね、すごく厳しくてね、買ってくれなかったんだって言うんですね。でも、あるところに行くと、同じ商談で、同じタイプで買ってくれてるんです。それが、なんと同じ社長ですよ。ベンツは買ってくれないけど、シーマ買ってくれたってことがあるわけですよ。営業が変わると、どっちでもよかったわけです。どこに違いがある。こういうことを私の専門として、よくこういう例え話があります。例え話です。これ人生にあった話じゃないです。ある靴屋がアメリカからアフリカに行きました。電話かけたんですね、営業マン。まず最初にネガティブな営業マン。ダメです。アフリカはみんな裸足です。靴を履く習慣がありません。この市場はダメです。って言ったんです。でもある営業マン行った時どう言ったの？社長、やりました。すべて裸足です。ここに市場があります。同じ市場を見てどう見るかなんですよ。そうでしょ。でも多くの人は条件で、あ、絶対ダメだ、あいつはダメだと思ってですね、ダメな情報がいっぱい入ってくるんですよ。新入社員に対して、あいつはね、どうもあそこでこういう悪いことしたらしいとかですね、ああいうことでこんなことあったらしいとかですね、聞かなくてもいいようなことが聞こえるんです。理由はなぜだか分かりますか？社長、あなたがそういう情報を欲しがってるからなんです。それに比べてある社長が、いやあいつは絶対いいやつだと思うとですね、昔なんかオートバイに乗ってブルンブルン言わせてたけど、まっとうな人間だというところで、例えば過去のこと、今の君が大切なんだって言い始めるんですね。何かあったら、いやあいつのせいじゃない、何か間違いがあったんだと言い切れるんです。でも多くの方はそうじゃないんですよ。自分の思いが、いやあいつはダメといった話なんです。じゃあ具体的な話を何とかしましょう。私がですね、キャリアコーディネーターとしてそこに座っている小橋教授とですね、一緒にインターンシップの願いとかですね、それから企業周りを南商工会さんのおかげで トータル80社ぐらい1ヶ月半で回らせていただいたんです。その間に出た言葉、今の若い者はねってことなんです。今の若い者はどうなんですかって言うと、何にもせんって言われるんですよ。やる気がない。ほう、あるところでは、佐々木さん困りました、どうしたんですか、3ヶ月して辞めました、なんで辞めたんでしょうねって言うんですよ。はあ、さあなぜ実はですね、皆さんにお話ししておかなければいけない大切な内容があります。それはですね、私が新治高校で教員という立場ではなく、社会人として供給現場を見た場合ですね、現代の若者との関わり方、育て方というものをいつも意識して見てるわけです。その時にこういうことがあります。 現代の若者は昔の暴走族のようにって懐かしいでしょ、暴走族って今懐かしいと思った方はそういう年代ですよ、暴走族なんて知らない人たまにいますからね。徒党を組んで外に向かって出るエネルギッシュな面が今の人はないんですね。昔にタラララララタラララララっていう音を聞いたら、ああそうそう、あそこ走ってたぞみたいな、そういう世界あるんですけどね、今そんなことはないんですよ。でも無機質なネット環境、無機質って分かりますか、人間を介さないんですね、機械が媒体なんですよ。無機質なネット環境で本当につながっていたいっていう願望がすごく強く踊るんですよ。多くの人は今頃の子は反応しないとか言われますけど、いいですか、反応の仕方を知らないんです。わかりますか、今すごい大切なこと言ってますよ。反応の仕方を知らないんです。なぜか教えてもらってない。すごいね、いますよガードマン、何やってんだろう、こうやって振ってます、よく見ると手で消えたもんですよ。そうそう、すぐ電話します、私は。自分の現場だったら特にちょっと
ガードマン変えて
って言うんですね。なのか分かります、こんな危ないことやってたらですね、事故があった時は彼の責任になるんだけど、会社の責任になっちゃうんですよ。だからすぐ帰ってきます。でもなんで消えたんでしょう。もっとすごいの言います、これならまだ許せます。こうやってたまにでこうやってまとめてこうやってこうやって見てる。なぜですか、わかりますか、つながっていたいんですよ誰か。これが大きな理解の違いですね。それとやめる理由は何だったんでしょうっていうことをある企業の社長が言われました。ここにですね、中谷昭弘という人がですね、この人は俳優でもあるんですけれども、いろんな内容のことで本を書いてます。私大好きなんですね。読んでいくとですね、ここの中に面白いのがある。やめるのには理由はいらない、働き続けることに理由がいるって書いてあるんです。わかりますか、やめることに理由はないんですよ。何でもやめるんだって、そこに理由はないんですよ。言ってること分かりますか、やめることには理由がないんですよ。ただ働き続ける理由がないだけなんです。これが今の若者です。じゃあなんでそういうことになるか、根本的な考え方は、彼らは書いてください、自己成長したいんです。あ、そう書いてあるんでしょう、消しちゃいますよ。原石を磨く、自己成長の本当かい、簡単なことよりは良くなりたいんですよ。良くなりたいんです、今よりもっと良くなりたいんです。もっと良くなりたい、だから今は彼らは上司は必要ないんです。上司は必要ない、じゃあ何が必要なの、師匠が欲しいんです。人生の師匠が欲しいんですよ。どうやって生きていくのか、どうやったら豊かになるのか、どうやったら楽しく過ごせるのか、どうやったら仕事を面白くできるのか知りたいんですよ。だから仕事のやり方を教えてもらいたくないんですよ。それは目的に対しての手段でしかないんです。目的はどうやったら楽しめるのかが知りたい。どうやったら生きがいを感じてこの仕事ができるかを知りたいんです。わかります、わかりにくいでしょう。でもこう考えてください、みんな将来どうなりたいって言ったときに多くの人はこう言います。私たちの年代です、年金がもらえるんだろうな、だからひどくならなきゃいいとかですね、悪くならなきゃいいとかですね、だから否定形の否定形なんですよ。悪くとひどくとかにならなければいいということがここで止まっちゃうんです。でももう一歩進んだら良くなりたいじゃないでしょうか皆さん。そこが見せれる師匠が欲しいんです。そんな師匠に経営者が習ってたらどうでしょう、少しぐらい叱られたって、 自己成長のためですよ、いやよく叱ってくださいましたって言います。だから優しい上司がモテる、厳しい上司が嫌われるじゃないんです。本当に自分のために、自分のための言葉を発してくれている上司、すなわち師匠がいるかいないか、もう一つは仕事に続ける理由があるかないかです。あ、ここに校長いるのか言いにくいんですけど、ちっちゃいこと言いますね。なぜ生徒辞めるんでしょう。同じなんです。勉強する理由があるかないかです。そこに面白い先生がいるかいないか、師匠がいるかいないかです。皆さんもどうでした。学校に入った時にあの先生にはついていけるって先生がいたから、その先生のテストはなぜか点数がいい。でもあいつ嫌い、いや、なんであんな教え方するの、赤点スレスレ、やったことありません。みんな頷きますね、うんって。そうなんですよ。極論言いましょうか、人生は2つの選択しかありません。好きか嫌いか。好きなら続けます、嫌いならやめます。これを素直に今の子供たちはやっています。そう思って見てください。そうするとあの子たちの行動が分かります、分かってきますよ。なぜ、なんでお前そんな風に考えるんだって聞いたことありますか、失敗した時に。実はこれはですね、監督さんで、今キャッチャーだったけど監督になった人とその元監督がやった会話なんですけども、まあ、ダメだよって監督言わなかったんですって。その時、まあ、どうしてあの時ああいう判断したんだって聞いたんですって。しっかり打たれちゃったんですよ、キャッチャーの時サインが悪いから、もうしっかりホームラン打たれちゃったんですよ。でも監督の意向とは違ってるわけですよ。まあ、何やってんだよって言えば一言だったんですって。そうじゃなくて、何々、まあ、どうしてあの時あのような判断してあんなサイン出しちゃったって聞いたんですよ。そうすると、いや実はここで一つのことが起こるんです。何かというと、その選手自身の自己反省が起こるんです。本当に良かったんだろうか、あのサイン打たれ、もう結果はホームラン打たれちゃったんです。でもあの時の、あの時がベストのサインだったのかっていうのが問題になるんですよ。自己反省なんです。でも皆さん、もっと簡単なことをやってるんです。それは難しい選択なんですよ、自己反省はね。自分を振り返らなきゃいけない。ダメじゃないかって言われたら終わりですよ、社員。それで、あ、ダメでした、すいません、反省ないわけです、ここに。いいですか。何やってんだよって言われたら、あ、社長が叱ってくれた。その時思いませんよ、なんであなた社長嫌がったとか、なんで上司が嫌がったとか思うかもしれない。でもその方が楽だということです。それでも持ってる自己言い方は私です。あ、そういう結果、結果はどうだ、ダメでした。そう、なんでそうなったと思う、どう感じたとか言わせるんですよ。そうすると嫌がるんですね。どんどんどんどん内省に自分自身問いかけ始めるんです。考え始める。その時に一言の隙があるんです。じゃあ自分の考えを言ってもいいかなって言うんですね。そういう状態になっても基礎ができた時に一言言うんです。こうやったらどうだった、社長なんで先にそれ言わないんですかみたいなことになっちゃう。でも皆さんは、まあ、できる社長もいるかもしれません。ほとんどこうです。バカ野郎、何やってんだよとまず叱って、まあ、何やっても分かってんのかって無理やり反省させようとして、反省もしてないところに輪をかけて、こうやれって命令しちゃうでしょ。いつ彼は自分の意思で切り替えることができるんでしょう。人は言われたらやりたくないんです。自分で選んでやりたいんです、ね、違いますか。あれやっとけこれやっとけってずっと指示待ちだなって言って選択肢を与えて、君はね今日 A と B と C これの選択肢がある、これを選ぶとこうなって悪くなるとこうなる、 B はこれになって悪くなるとこうなるという選択肢がある、君は今日どれやったらいいか。ただし君が選んだ結果については選べないよというんです。これが自己責任。多くの方はいいことも悪いことも結果の予測を言わずに、その業務内容だけお話しされるんですね。これをやっとけって言うんです。 務をやっておくことが仕事ではないんです。業務内容から発生する結果が仕事なんです。そうでしょ。例えば料理屋さんがいらっしゃって料理作りました。今日ね、あのちゃんとあの妻でね、きゅうり刻む言うのと、このきゅうりをね刻んでこう刺身のように妻とする。そうすると味わいが豊かになって、お客様がいるから、あの笑顔を見るためにきゅうりを刻むんだよって説明があって、きゅうり刻むのと、さあただきゅうりを刻んどけど、どういう違いが出ると思いますか。これ雲泥の差が出るんですよ。ということで、私はそのような内容について皆さんがある程度読んでも分かるようにテキストを作ってきました。そして最後です、4ページ開けていただいて、今日も少しまともにこのテキストも最後だけ使いますけど、まず4ページの中盤のところに、いろいろな技術を習得するために4段階ってあるんですけども、1段階目、自転車を乗るとき、車に乗るとき、皆さんやりました。この段階1段階目、無意識でできない、すなわち無意識で自転車にまたがって乗る人はほとんどいません。じゃあ意識してできるのかというと、意識してもなかなか自転車進まないですね。そして意識してできるようになるわけです。車も意識してガチガチになって、ハンドルってなんでこんなに重いんだろうと思いながら、そのうちに、まあ、こんなことやりながらラジオ聞きながら、下手すると人と話しながら、危ないですけどね、やってる自分がいます。すなわちこの4段階やるためには時間がかかるわけです。だから私の施術前の、具体的には、23分30秒を聞いてもですね、無理なわけです。よろしいですか。ですからそれについてはまたこちらにいらっしゃる高木さんの方にね、相談してください。またご挨拶に今日来られた方のところにはいたしていただこうと思っていますので、その時はあの拒否反応を起こさないようにしていただきたいと思います。それと最後に5番目、人材力を開発する上で最も大きな犠牲は何かということを皆さんにお話しして、私の話を終わりますけれども、いいですか。スポットライトを誰に当てるかと書いてください。スポットライトを誰に当てるか、もしくは矢印をどこに向けるかです。何のことか説明いたします。私ここの場に立つと緊張しないんです。最初はすごい緊張するんですよ。なぜ緊張しないか教えましょう。私が恥をかいても皆さんに少しでも有益な情報を提供できて皆さんが喜べばいいと思って、スポットライトを皆さんに当てていたんです。わかります。これ自分に当てるとどうなるかというと、いやちょっと今日ネクタイやばい、ちょっと入ってるぜ、このネクタイまずいんじゃない、もしかしたらブレブレができるかなとか、髪型 OK とかね、そんなこと言うと緊張しちゃうわけですよ。スポットライト、経営者としてスポットライトは社員、誰に当てるのか、お客様です。まずは2番目、社員、従業員です。3番目は協力業者です。でも最も大切にしていただきたいのは、それは1ページ、2ページに書いてあるので、1ページか書いてあるので見てもらいたい。ゼロって書いてあります。ビジネス、自分自身との信頼関係を築いてもらいたいです。すなわち有言実行、自分に嘘をつかないでくださいということです。自分に嘘をつかなければそれを人が見ています。自分に嘘をつかない。そして最後にスポットライトを相手に当てて、相手の成長のために自分の時間を犠牲にしてください。経営者、また人事、また総務、すなわち相手を理解するために時間を割いてください。相手との信頼関係構築に時間をしっかり使ってください。これがコミュニケーションの根幹にあるわけです。それについての方法は書いてありますが、多分読んでもその点はわからないと思うので、興味がある方はまた別の時間を取ってお話ししたいと思います。私の持ち時間、1分ほど紹介いたしましたので、ちょっとうまいかなぐらいのセミナー講師だったと思いますので、どうもご清聴ありがとうございました。
すいません、佐々木様ありがとうございます。